さて今日はいろいろと特別な賛美もあったり、また悲しい僕と兄弟の別れの時でもあるんですが、僕とさんご家族にはですね、またぜひ日本に帰ってきていただきたいと思っております。今度帰ってくる時は宣教師で帰ってきたいというようなことも言っておられましたけれども、またあちらでも奉仕がですね祝福されるように、それでご自身のアメリカでの教会の建築中のことを証ししていただいたんですが、大変参考になりました。ぜひ一度も逃さずに礼拝においでいただかないとですね、その次の週来た時にはそこでやってないということがないとは言えません。まあ、一応全てのスケジュールは整えておりますが、ないとは言えませんので、ぜひ礼拝を守っていただきたいと思います。またですね、建築中に1000人もいなくなって、1000人いなくなったらうちの場合マイナスになってしまいますので1000人増えたという証をですね、ぜひ今度私はイーグルズネストに行ってやってやろうかなと思いましたんですが、まあ1000人でも万人でもですね、まあ教会はどこでやっていても、そこで神様の言葉が語られている以上は神が働かれますので、本当にこの教会建築、また建築中の仮解体の礼拝も祝されるように皆さんで祈り続けていただきたいと思います。それでは聖書をお読みいたしましょう。詩編の84編を今日は皆さんでご一緒に読んで味わいたいと思います。詩編の84編、旧約聖書の908ページです。詩編の84編、1節から12節までをお読みしたいと思います。最後までですが、84編ですね、4、皆さんで一緒にではお読みいたしましょう。はい。万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメも雛を入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は。神様、この朝私たちはこうしてあなたの大庭に、 あなたの臨在される場所に、あなたが語られる場所に集わせていただきました。心より感謝を申し上げます。神様、私たちの心の中にはただあなたへの思い、あなたのもとに住みたい、あなたのそばにはべりたい、そのような思いがいっぱいでございます。そして今、あなたの身元に参りました。涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとしてくださるとの約束ですので、どうぞこの御言葉によって私たちの乾いた心を潤し、力から力へとあなたが導いてくださいますように、尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。これは巡礼の歌です。これはエルサレムの神殿に旅をする人たちの歌であります。イスラエルには神殿が今でもあります。今でもエルサレムには神殿がございます。残念ながら今はそこはイスラム教の神殿になっています。モスクになってですね、イスラエルという国の中でも、その首都であるエルサレムの一番大切なところが、なんとイスラム教に占拠されているわけですが、この歌が作られた時にはエルサレムの小高い丘のその頂上に神殿がございました。人々はそこに年に一度、あるいは10年に一度貯金をして、当時のことですから貯金をするといってもですね、そう簡単にはいきませんけれども、畑を誰かに託して、また家の用事を人に頼んで、旅支度を毎日毎日してですね、そして神に会おうと思って神殿に出かけていったようですね。日本にも巡礼というものはあります。88箇所のなんとかとかありますけども、この歌が歌われた当時は、歩いてエルサレムまで何日も何日もかけて出かけていくわけです。そんなに簡単なことではありません。しかしそうまでして人々は神の庭に行きたかった、神殿に行きたかった、神にお会いしたかったわけです。その住まい、神がお住まいになる神殿を考えるだけで、なんと耐えるばかりである、気絶してしまうほどである。神様のお住まいになる神殿のことを思って気絶するほどに思いを募らせていたわけですね。そして神殿はといいますと、そこにスズメが住み、ツバメもヒナをそこで育てている。その姿は、もう羨ましいという気持ちがいっぱいなわけですね。自分は本当にその神殿に住みたい、神様の宮に住みたい、神がおられるところに住んでみたい、神が臨在されるところに、まことの神のおられるところに住みたいと必死で考えている。しかしそこに行くだけでも苦労しなきゃいけない、苦労に苦労を重ねて旅を続けなければならない。しかしなんとですね、スズメがそこに住んでいる、ツバメも住んでいる、何の遠慮会釈もなくですね、そこに巣をかけてツバメはヒナを育てているわけですね。その姿はもう羨ましくてしょうがないという、そういう気持ちなわけだと思います。またさらに、祭司たち、また神殿に仕えたレビ人や、またこのコラの子たちもそうですが、賛美を歌う者たち、レビ人の一族はそこで暮らしている。ああいいな、あなたの家に住む人たちはいいですね、彼らはいつもあなたを褒めたたえる、朝に賛美し、昼に賛美し、夜に賛美をする、生贄の煙はいつも立ち上り、宮にたかれる香の香りが漂いですね、もうそれはかぐわしい、麗しい光景である、ああそこに住めたらいいな、そういう気持ちで彼らはいるわけです。なんと幸いなことでしょう。しかしその巡礼の歩みの中で一つのことを発見するわけですね。 なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人。シオンというのが、これまあ神殿のことを表しているわけですけれども、確かにそこに住むもよいだろう。しかしそこに行こうとする心のある者に、神への道に、神殿への思いに、神に出会いたいという思いに満ちている者にはそれだけで幸いなことではないか、それだけで祝福されたことではないか。心の中に巡礼の気持ちのある者、心の中に神を思う者はそれだけで実は幸いなんだ。なぜならばその人たちは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとする。黒人霊歌の中に、イエス・キリストに電話をかけたいという歌があります。オペレーターというのがあちらの方の電話で、アメリカですと0番回すと出てきますけども、そこにですね、イエス様の電話番号を教えてくれってですね、で日本で言えば104です。104回してですね、イエス・キリストの電話番号を教えてくださいって言ったらガチャンと切られますよ。やらないでくださいね。天国への電話番号を教えてくれという歌があるんですね。でしまいにはですね、イエス・キリスト電話口に出してくれっていうんですね、その歌の中で。そういう気持ちがわからないでありませんが、心の中に神への思いのあるもの、神を思う思いのあるものには、神は必ずその人が涙の谷を過ぎる時もそこに泉を沸かせてくださる。この涙の谷という言葉は新約聖書の場合下に注釈がありますが、これはバルサムの木の谷というふうになっております。ヘルブル語ではそうなっておりますが、バルサムの木というのは水のない、枯れた谷に生える木であります。つまり巡礼者がエルサレムを向かって旅をしていくときに、バルサムの林を通るときには、そこにいつ現れてくるかわからない泉を、つまり泉のないところを通るわけですね。そこには全く泉がない、枯れ切った谷を通っているわけです。ですから、ああいつ自分の水筒の水が切れるだろうかということを不安に思いながら、バルサムの林を歩いていかなければならない。しかしその心の中にシオンへの王子のある者、神を思う思いのある者には、者はたとえそれが乾いた谷であっても、そこを泉の湧くところとするのである。また初めの雨もまたそこを祝福で覆いますとありますが、初めの雨というのはこれは、秋の雨なんですね。イスラエルでいうと秋の雨なんです。ちょうどこの歌の感じというのは、今頃の9月の初頭ぐらいの感じなんですね。初めの雨が降る前の長い寒気を、寒気の終わりの感じです。雨が降らないでカンカン照りの中を、バルサムの木が枯れかかったようなバルサムの木の中を歩んでいる、その時に神様と祈りながら歩んでいる時に、ざーっと雨が降ってくる。初めの雨が降ってくる。ああ神様ありがとうございますと言って、また力をいただいて力から力へと進んでいく。そしてやがてシオンで神の御前に現れる、神殿のその庭に現れてくるということなわけですね。これは私たちの心の中に神への道ができていれば、神は必ずそこに泉を湧き出させてくださるという約束の言葉なのであります。イスラエル人はかつては放牧をしておりました。かつては山から山、谷から谷へと羊を追って暮らしておりました。それはいつ果てるとも知れない生活の戦いの日々だったんです。いつ葉っぱ草がなくなるか、いつ水がなくなって羊が死ぬか私が死ぬかという暮らしを長い間続けていた。そしてその最後には、 あの荒野での40年の暮らしに象徴される放浪の旅を続けなければならなかった。しかし彼らは神の約束に従って血と水の流れるカナンの地に入る。そこはどうであったかというと、初めの雨が来るところだったんです。つまり四季のあるところだったんです。これはですね、神に従う者、神の約束の地に住む者には、神は四季を与えてくださるという約束なんです。もし私たちが神に従っているならば、もし私たちの心に神を思う思いがあり、神様何とかしてくださいという気持ちが心の中にあるならば、以前はそれがいつ果てるともしれない荒野の歩みであったかもしれないけれども、今は必ずやってくる雨の季節を待つ、そういう状態にあるということです。四季が与えられるんです。その時にすぐポンと雨が降るということではないかもしれません。しかし必ず巡ってくる。四季というものはそういうものですね。暑い暑い夏がなんとか終わって、ここ 2,3 日は涼しい毎日が続いてますね。寝苦しい日が続きましたけども、おそらく昨晩などは皆さんも布団を出してですね、パタパタとはたって、火にでも干してですね、お休みになったことじゃないかと思いますが、この季節が必ずその通りやってくるということはごく当たり前のことなんですが、私たち人間にとっては本当に大きな恵みだと思います。もしあの暑い夏が、30度を超す夏が、25度を超える熱帯夜が365日続いたとしたならば、もう希望のない、いつ果てるともしれない苦しみですね。しかし必ず秋がやってくると思ってるから、その暑い夏も耐えることができる。まさにここに書いてあることはそういうことです。涙の谷を過ぎることもあるであろう。しかしそこに必ず泉が湧いてくる。そこに必ず初めの雨がやってくる。私たちの暮らしの中にも確かに日照りが続いて乾ききった日々が訪れるかもしれない。しかしもし心の中に神への道があるならば、神を思う思いがあるならば、必ずそこにまた雨が降る、またそこに潤いがやってくる。これが幸いであると言われる理由です。少し飛ばしましょう。10節を見ていただきますと、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝りますという言葉がありますが、これはついに長い旅を終えてですね、神殿にたどり着いた人たちなんです。何日もかけて準備して、何日もかけて旅をして、ようやく神殿にたどり着くんですが、次の朝にはまた帰っていかなければならない。何日もそこにいることはできません。また農作物が腐ってしまうかもしれない。種まきの季節を逸してしまうかもしれない。隣の奥さんに預けておいた子供が病気になっているかもしれない。そういう気持ちでもって、もうこのために何、それこそ何年もかけて準備をしてきて、ようやく神がおられるというその神殿にたどり着くんですね。ああ、なんと素晴らしいことだろうか。神様の庭にいるという一日は素晴らしいな。なんとこの香りは、なんとこの音は、なんとこの騒がしさは麗しいんだろうか。神がおられる、そういう気持ちで、ここに一日いられれば、いられることはその他の千日にも十分勝る。また私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいと言ってますね。この神殿を離れればまた悪の天幕に帰っていかなきゃなりません。また土地のいさかいがあったりですね、隣の牛がうちの羊をついたとか、あんたんとこの息子がうちの息子を蹴っ飛ばして怪我させたとか、そんなことばかりじゃありませんね。もっと醜いいさかいが、まさに悪の天幕での日々が待っている。あんなとこに帰るぐらいならば、この神殿の門のとこでもいいから、中に入って立派な家建てて住まんでもいいから、門のとこでもいいから、ここで
いやテントでも張ってですね、なんとか雨露しのげたらここで暮らす方がよっぽどいい、そういう気持ちに立っているわけですね。なぜなら誠に神は、神なる主は太陽である、盾である。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれない。これは宮から去っていく人たちの言葉です。確かにここにいる一日は千日も勝り、悪の天幕にするよりは門口に立った方がいいと思いながら、後ろ髪を引かれる気持ちで神殿を去っていく、シオンの山を降りていく、またバルサムの林を通りながら、しかし彼らは天を仰うわけですね。そうそう、そこに神殿で見た同じ太陽が輝いている。ああ神は確かに神殿にはおられたけれども、今私たちのもとに火を照らしておられるではないか、どこにいても神は私たちの盾ではないだろうか、どこにいても神の恵みと神の栄光は私たちを追ってくるものだ、授けてくださるものだ、正しく歩んでいくならば決して神は良いものを拒まれないと言いながら、賛美をしながら帰っていくわけですね。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人だと言いながら帰っていく。皆さん、私たちの心の中に、皆さんの心の中に神を思う思いがあるならば、神への願う気持ちがあるならば、そこは神殿になります。そこに神がおられます。もうこの世の中には神殿はいらないんです。存在しません。ある意味でこの教会は神殿かもしれませんね。こうして神を信じる人たちが集うところはある意味では神殿かもしれませんが、燕の巣はありませんが、ネズミの巣ぐらいありますしですね、猫はこの下に住んでますし、でもこの建物はすぐにまた壊されて、また新しい建物が建ったとしても、それは何の役にも立ちません。私たちの心の中にシオンへの王子のあるもの、神を思う気持ちが、そこに神への道を持っている者には、必ず神は初めの雨を与え、泉を湧き出させてくださるという約束です。もちろんこの賛美は天国を思う私たちの思いを代表している歌のような気もいたしますね。やがて来たる天国の姿を思いながら、この歌を何か歌いたいような気もいたしますが、私たちの歩みの中には決して荒野で、荒野で、砂漠で乾ききって朽ち果てていくという、そのような姿はありません。なんで私はこの涙の谷を通らなければならないんだろうか、なんで私はこのもう擦り切れてしまったような足を引きずっていかなければならないんだろうか、いつまでこの涙の谷は続くんだろうか。バルサムの林に入ってしまったら、もうどこまでそれが続くか分かりません。ユダの荒野に迷い込んでしまったら、それが一体西を向いているのか東を向いているのかさえ分からなくなってしまう。そのような思いがあるいは皆さんの中にあるかもしれません。いつまでこの悲しみは続くんだろうか、いつまで私の重荷は続くんだろうか、しかし皆さんがその力を、生きていく力を、これから歩んでいこうとする力を神に求めておられるならば、何も恐れるものはありません。その力を神に求めておられるならば、神が 私たちに力を与えてくださいます。神が力から力へと歩ませてくださいます。神が与えてくださる力は、私たちが失った力を補う力ではなくて、私たちが得たことがなかった全く新しい力だと、イザヤの40章に書かれています。新しい力が与えられる。だから私たちは幸いなんです。もし神への道が曲がりくのってくねって、あるいはもう袋小路に入ってしまった、そのような気持ちをお持ちならば、どうぞ今朝、もう神様への思いだけに集中してください。他のものに頼ってはなりません。地図に頼ってはならない。星に頼っても太陽に頼ってもなりません。ただその心を神に向かって開いていくこと、ただ神様どうぞ私の祈りを聞いてください、耳を傾けてくださいと8節に言っておりますが、この言葉だけでいいんです。私たちに許されているのはこの言葉だけですが、しかしこの言葉こそ私たちにとって最高の武器なんです。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。これ以外にありません。しかしもしその思いがこの中にあるならば、たとえ悪の天幕に住もうとも、たとえ日照りの千日が続こうとも、私たちの心の中にはまさに主の大庭に住んでいるかのような平安と喜びが約束されております。皆さん、あなたは主に信頼をしておられますか。主に信頼し、主は正しく歩く者たちに良いものを拒まないということを信じておられますか。この言葉は私たちを励ますに十分な言葉です。正しく歩く者たちに良いものを拒まりません。どうしてですか神様、私は正しく歩んでまいりましたのに、なんでこんな仕打ちを受けるんですか。なんで私は正しい思いで今日まで歩んでまいりましたのに、こんな問題にを背負い込まなければならないんですか。そういう思いを持たれた時に、この言葉を思い出してください。主は正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。涙の谷を過ぎるとこも、そこを時もそこを泉の湧くところとしてくださる。これが本当の神様です。これが私たちの信じている神なんです。神は一時しのぎのバケツ一杯の水をくださる方ではありません。神は全地に目を出させる、あの、これは私も行ったことはないので行ってきたような話し方をしますけども、あの不毛であったユダの荒野が、初めの雨の降ったその翌日には真っ青になるという、これがですね、信仰の秘訣じゃないでしょうかね。まだ何も見えていない、何一つ見えない、まさに荒野、土と岩だけだらけの、しかしそこには神がすでに種をまいておられる。そういうことですね。そうでなければいくら雨が降っても出てきません。神はその荒野のように見える私たちの暮らしの中にすでに種をまいておられる。そして雨を降らせてください。そして一夜明けて私たちが目を向けてみると、昨日まで不毛であったはずの土地に青々とした草が茂る、花が咲く、実が実る。どうか今皆さんの心を、主の大庭を恋したって耐えるばかりであるという、そのような気持ちに私たちの心をさせていただいて、 ひととき主を思い祈ってまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、暑い夏が終わろうとしております。神様、あなたが私たちに四季をお与えくださったことを感謝いたします。また私たちがもしこの心の中にこの天地を作り私たちを創造してくださった誠の神への思いがあるならば、必ずあなたがそこを泉の枠としてくだ湧くところとしてくださるという御言葉のように感謝を申し上げます。涙の谷を歩んでいる方々もおられるでしょう。不毛の地に生まれたと思っておられる方もおられるかもしれません。しかし主よ、あなたに信頼する者は幸いです。あなたを仰ぐ者は幸いです。あなたの大庭を恋した者をあなたは見捨てられませんから、感謝を申し上げます。彼らは力から力へと進むと約束されております。主よ、この朝もあなたの雨を私たちの心に豊かに降り注いでください。また初めて聖書の言葉に触れられた方々もおられるでしょう。この言葉によってどうぞその乾ききった心を潤し、神への思いをお与えください。また神につながる道であるところのイエス・キリストを信じて、その方を歩んでいく、その道、その方を仰いで、キリストを仰いで歩んでいくことができるように導いてください。尊きイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをいたしましょう。神様、ハレルヤ、感謝をいたします。ではご起立いただきまして、唱詠383番を賛美して終わりたいと思います。
しちみこみたまのおみかみにとこしえかわらずみさかえ、
子犬ヤークは我が家の救い主である、そして我が家の道であるところのイエス・キリストの恵みと父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが集われました一同の方と共に、この週も常しえに伴いますように。アーメン。それでは本日の礼拝はこれで終わりたいと思います。よくいらっしゃいました。どうぞ周りの方々と握手をしてお座りください。よくいらっしゃいました。どうぞ前後左右椅子から離れてですね、1週間に1度しか見ない顔なんですから、そう告げなくしなくてですね、挨拶をしていただきたいと思います。お揃いじゃ。